すると子ネズミはきょとんと目撃を見上げました。それから白い息と一緒に「えっ?」と聞きました。もぐきちはつるべにぶら下げられた札を指さして「ここに書いてあるだろう」とぶっきらぼうに言いました。僕まだ字読めないんだ。厄介な子供だな。じゃあ読んでやるから聞いてな。そう言ってもぐきちはあの札をゆっくりと読み上げました。おいしい井戸水一杯で穴あき銀貨一枚。それを聞いて子ネズミは水の中から大急ぎで手を引っ込めました。それから小さな目をもうこれ以上開けないほど見開いてたった一言、銀貨?と聞きました。ああ、もぐきちは腕組みをしました。そんなもの持ってない。そこでもぐきちは子ネズミをにらみつけてこう言いました。いいか、この土地は俺のものなんだ。この井戸もこの水も俺のものなんだ。俺はちょうどお前ぐらいのちっぽけな子供の時からたった一人でこの井戸を掘ったんだ。だから一杯だって人にタダで使わせるわけにはいかないんだよ。子ネズミは濡れたまま風に吹かれて前よりももっと冷たくなった手をこすりながらしばらく考えていましたが、そんなら僕銀貨の代わりに畑へ行ってジャガイモを取ってきてあげるよと言いました。ふん、残念ながらね、モグラ様はジャガイモなんか食べないんだ。モグキチはふんぞり返って言いました。それじゃどうすればいい。子ネズミは少し後ずさりして細い声で聞きました。そうだな。モグキチはまた腕組みをしてしばらく考えていましたが、やがて良いことを思いつきました。3日間水汲みの手伝いをしな。3日働いたらさっきの水代はタダにしておいてやるよ。これは木吉にとって全く良い思いつきでした。この頃木吉は水を汲むのがとても辛く思えるようになっていたのでした。それは木吉が年を取ったからでも体が弱くなったからでもなく、例の首飾りのせいでした。あの銀貨の首飾りは日に日に重くなっていって、あれを首から下げてじっと立っているともうそれだけでとても疲れる時があるのでした。それでこの頃もぐきちは水を汲む小僧を一人雇いたいと考えていたのでした。こうしてかわいそうな子ネズミは3日間もぐきちのところで働くことになりました。次の日から鶴瓶で水を汲むのは子ネズミの仕事になりました。そしてもぐきちはお客から銀貨を受け取るだけで、あとは井戸の横にごろりと寝転んでいました。さて1日目の夕方、最後のお客が帰った後、子ネズミが大きな声でもぐきちを呼びました。モグラのおじさん、井戸の中にとってもきれいなものがあるよ。きれいなものだって?もぐきちはのっそりと起き上がって井戸の縁につかまりました。中を見てごらんよ、ほら。子ネズミは明るい声で言いました。井戸の底はまるで別の世界でした。ちょうど長い長い望遠鏡のような。そしてじっと眺めるとその真ん中に一枚の赤い夕焼け雲がふうわりと浮かんでいました。暖かそうな美味しそうな雲でした。もう何年も井戸水を汲んできたはずなのに、もぐきちはこんなものを見るのも初めてでした。 ほど、なんて綺麗なものが自分の井戸の中にあるのだろうと思いました。こうしてモグヒチと子ネズミは日が暮れるまで井戸の中をじっと覗き込んでいたのでした。2日目の晩、子ネズミがまたモグ吉を呼びました。おじさん、ご覧よ、井戸の中にお月様がある。これを聞いてモグ吉はどうかするほど驚きました。それからやっとの思いで立ち上がると井戸の中を覗き込みました。井戸の底の丸い水の中に膨らみかけたお月様が小さく浮かんでいました。ぼっくりと白く、まるで木蓮の花のように。それを見た途端、モグ吉は胸がドキドキしてきました。これは確かに井戸の中に月があるんだ。いつの間にか月が井戸の中に入り込んだんだ。これはただごとではないとモグ吉は思いました。